どうも皆さんこんにちは。ね、参院選真っただ中というところで、結構ね、特に東京選挙区なんかは加熱してたりするところではございますが、本日は政治とは全く別で、ね、政治っていうとやっぱり人間を動かすものですが、人間がこう内から動かされるものもあるわけですね。それは何かというと、感情と。その中でもですね、様々、事件につながったりするようなものもあったり、逆にね、人を幸せにするような、効果もあったりする恋愛感情、こちらについてね、ぜひ話をしていければと思います。さて、好きという気持ちがわからないっていう、そういうふうにおっしゃる方って結構いらっしゃいますよね。で、それ答えるのもなかなか難しいと。だって好きだから好きなんだもんと。ね。これなかなか、私もね、何度か聞かれて、いろんな答えをしてみるんですが、やっぱりちょっとわからないというふうに、感じる方も多いかと思います。ぜひね、私も答えは出てないんですけれども、この音声を聞いて一緒に考えていければと思います。はい。じゃあ好きとは何かって言われた時に真っ先に思い浮かぶのが、性欲ですよね。そうじゃない方もいらっしゃるかと思います。この性欲っていう結論に至ったのは、まず好きっていうのは何かと考えると、子孫を残す本能だと、いうふうに考えるのが合理的かなと思いますね。で、子孫を残すためにはやっぱり性欲が必要ですからね。じゃあ好きという感情もその子孫を残してっていうものなのかという考えが、まず真っ先に安直に思い浮かびますが、そんなことはないですよね。やっぱりエッチはできるけどとか、エッチはしたいけど恋愛感情は湧かないっていう人って結構、特に男性にね、多いかなと思うんですよ。それこそセフレみたいな関係の人もいますし、なのでこれは好きに当たらないと。あいつはセフレだから全然好きとかそういうんじゃないからつって、彼女がやっぱり他にいたりするわけですよね。なので好きとはやっぱり違うのかなと思うんですよ。じゃあ他に何か思い浮かびますかね。独占欲とか結構例に挙げられるんですよ。なんかやっぱり好きな子が他の男性と付き合って、なんかちょっと長くしてるとこう嫉妬心が湧き上がるとかいう、やっぱこの独占、もしかしてこれが好きなのかとかっていうのは結構漫画とかの描写であったりするんですけど、私これもね、ちょっと懐疑的に見てます。なんでかというと、特に女性とかに多いかもしれないんですが、その女友達が他の女の子と仲良くしててやっぱ嫌だとか、子供とかでもありますよね。親が他の子供ばっかり可愛がってたらなんかやきもち焼いちゃうとか。なのでやきもちって別にそんなに恋愛と結びつかないと言いますか、結びつくのかもしれません。結びつくのかもしれませんが、じゃあこれが恋愛なのって聞かれると、それは違うよってなるケースも多分にあるかと思うんです。でね、また別の例を出しますと、一夫多妻制の、国とかもありますよね。そこがちょっと恋愛感情っていうものが存在するのかは分かりませんが、本能的な話をすると、じゃあやっぱ群れとかって一夫多妻制の動物が多いですから、日本もね、結構最近まで恋愛結婚よりもお見合い結婚が多かったりだとか、そういうものもあって、そもそも恋愛っていう概念自体が結構最近できたものなんじゃないかっていうあれもあるんですが、経緯から見ると、ちょっと言い切るには、根拠が薄いかなと思いますね。はい。これは余談ですが、一夫多妻制の、群れとかっていうのが結構有名だったりしますが、多夫一妻制の、集落もありまして、それって子供を残せる数変わらないじゃないかっていう議論もあるんですが、実はですね、多夫一妻制の国っていうのは旦那が死ぬ確率が高い過酷な場所で見られるんですよね。過酷な地域で見られる文化であると。で、夫が死んでしまうと、その子供も妻も亡くなってしまいますので、生活ができなくて、なのでそのタフ男性が 複数人で一人の女性やその子供たちを支えるという集落もありますと言ったところで、さてじゃあ他に何か好きに結びつくものってあるのかって、まあやっぱね、尊敬とか友情とか家族愛とかやっぱ愛情みたいなものはたくさんあって、その難しいんじゃないかっていう、じゃあ科学的に見てみようと、実はですね科学的に答えは出てるというものもありまして、その恋愛っていうのはですねフェネチルアミンっていう物質が出てる時に起きる現象であると、このフェネチルアミンが出てるとその恋愛感情が湧き出るみたいなんです。うん、そうなのかと、じゃあそれが答えじゃないかと、じゃあフェネチルアミンが出てるのが恋愛じゃないかと、まあ、そうなんですが、じゃあそのフェネチルアミンがどうして、まあ、人間に出る経緯があるのか、出るようになったっていうそういう経緯をたどっていきますと、その、性欲とかで子供を産む、じゃあ産んだ後はどうするのっていうことですよ。産んだ後放置されたらやっぱ妻とか子供っていうのはそのなかなかね、その過酷じゃない環境でも生きていくの大変なわけですよ。だって子供のお世話っていうのが一個の仕事としてその一人分のタスクを取るわけですから、その間に食料を調達するとかっていうのが不可能なわけですよ。なのでその間にやっぱり食料を取ってきたりする稼ぐ人ですねっていうのが必要なんです。それを、キープするのがフェネチルアミンなわけなんですよね。はい、まあ、先ほどのタフ一妻制の話でもやっぱり育てる人がいる、養う人がいるっていう、複数いるっていう、で養う人がいなくなるからこの養う人っていうのが複数にいるっていう文化なわけで、やっぱり養う人っていうのは必要なわけですよ。でもじゃあ子供育てるっていう話をするんであったら、そのじゃあなんで浮気とかがあるのと、だって他の人を好きになっちゃったりするじゃないと、これはやっぱ一夫多妻制の例もありますが、それだけじゃないんですね。実はフェネチルアミンっていうのは、2から4年で切れてしまうと、まあ3年前後ですよね。で切れてしまうんですよ。ふむと。したら子供の世話できないじゃないかと。実はですね、これ、今の社会ですと18歳とかまでは育ててあげた。まあ早くても15歳ぐらいまでは、義務教育ですからやっぱ育てる人が必要だというふうになるんですが、昔のですねそのやっぱ進化の過程の環境では子供が3歳ぐらいになったらもう家でお留守番できるだろうというふうなプログラムなんですよ。3歳ぐらいで子供が一人で、時間を潰せるようになれば母親はその間にまあ男性を探すなり、食料を調達するなりできるわけですので、その恋愛感情っていうのは2から4年しか続かないわけなんですね。これはなかなか厳しい話ですよね。どんな恋愛でも、4年くらいで切れてしまうということですから、なかなか厳しい現実ではあるかと思います。出る人と出ない人の違い、こういうところはちょっと私存じ上げないんですが、まあ、つまりはですね、その何かがあるから恋をするというわけではなくて、もうこれはもはやですね恋をしてるから恋をしてるわけですよ。そのフェネチルアミンが出てるから恋をしてるわけですから、何か理由や、理屈では説明できないわけなんですね。はい、これを指し示す知識っていうのがもう一つありまして、というのは、私のこと好きとか、俺のどこが好きなのとか、私のどこが可愛いと思うとかっていう質問って付き合ってる間って結構あるかと思うんです。実はですねこういう質問をしてしまうと冷めてしまうというような研究があります。長続きしないとかっていう研究があります。これはですね面白いんですが、先ほど申し上げた通り恋をしてるから恋をしてるんですよ。理屈があってじゃないんですね。なのでじゃあなんで私は好きなんだろうと、顔がいいから、優しいから、ちょっとたくましいから、おしゃれだから、いろいろあるかと思うんですが、そのどれも答えではないんですねっていうことに気づいてしまうと、あれ私彼のどこが好きなんだろうっていうふうになってしまうんですよ。その全部が好きだからっていうのが正解なわけですよ。好きだから好きということでね、いかがでしたでしょうか。時間が終わる。